御言葉を私たちが学ぶわけですが、一言主の前にお祈りします。父なる神様、私たちはあなたの助けを必要としています。あなたが働いてくださって、私たちにあなたの真理を教えてくださり、その真理を悟らせてくださり、その真理に基づいて私たちが歩んでいくことができるように、あなたの御言葉が私たちの生き方を変えていきますように、主どうぞあなたの御心をなしてください。あなたの御言葉をどうぞあなたが祝してくださるように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。どうぞ新約聖書のルカの福音書をお開きください。ルカの福音書の一章、今日私たちは46節のところから55節までご一緒に見てまいります。私たちが見るのはこの救い主イエスキリストの母マリアのことです。この46節のところからご覧いただきますと、ここにはマリアの神様に対する称賛が、神を褒めたたえる歌がここには記されています。マリアはこう言ってます。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。神様に対する感謝です。神様に対する称賛です。神を褒めたたえているそのマリアのその様子を伺い知ることができます。彼はこう言うんです。彼女はこう言うんです。主をあがめるって、つまり彼女は主の偉大さを褒めたたえ続けていく。私は習慣的に継続してこの偉大な私の主の素晴らしさをたたえ続けていくって、そのことを彼女は最初に歌っています。確かにこのマリアの称賛を見るときに、これは旧約聖書の預言者サムエルを生んだハンナの賛美とよく似てます。でそれもそのはずです。ユダヤ人は、このマリアは非常にユダヤ人としての厳格な教育を受けています。どんな教育か、旧約聖書の御言葉をしっかり学ぶんです。ですから大変な聖書の知識を持っているということを我々伺い知ることができます。しかし彼女はその知識を持っていただけじゃないんです。彼女はその御言葉が教える主を彼女自身の神として心から受け入れて、この救いに預かっていたということです。ですから彼女のこのような心からなる賛美を見るときに、彼女が神様としっかりつながっていたということを我々は見ることができます。この彼女の歌には喜びと感謝があふれています。主に対する感謝がこの歌にはあふれています。そこには理由があったんです。今日私たちが今から見ていくのは、マリアが主を褒めたたえたその8つの理由を今からご一緒に見ていきます。こういった理由でもって彼女は神様を褒めたたえたんです。そして我々はそれを見るときに、確かにこの神は称賛に値するお方であること、その確信を私たちはいただきます。順番にご一緒に見ていきましょう。まず一つ目に46節47節を見ていただきますと、先ほどお読みしましたけれども、私の神は私の救い主であるということをマリアは喜んでいます。我が救い主なる神とあります。確かにこの文脈を見るときに、これは罪からの救いの話を言っています。ある人々はこれは危険からの救い、そういう時にも救いという言葉を使おうと言うんですけれども、しかし文脈をご覧になりますと、罪からの救いの話をしていることは明らかです。なぜなら、この一章を見た時に御使いガブリエルがマリアに救い主の降誕の話をします。エリサベツが救い主の降誕の話をします。ですから明らかにこの文脈を見た時に、マリアが私は 主をあがめます、我が救いの主なる神様を喜びますと言ったときに、罪からの救い、罪の許しのことを歌っていることは明らかです。罪からの救い、そして神様との和解、そしてこの素晴らしい主との交わりを回復してくださる救い主、マリアはこうして神を、そして救い主を称えることによって、彼女自身も私たちと同じように救いが必要であったということを明らかにしているんです。彼女は罪がなかった聖母じゃないんです。彼女は私たちと同じように罪を持った、救いが必要とされる、そのような罪人だったんです。その彼女が救いをいただいた、その主を心から褒めたたえているんです。私の神は救い主だって、それゆえに彼女はこの神を褒めたたえました。二つ目の理由、それはこの48節に出てきますけど、このお方は恵みに富んだお方であると教えます。主はこの癒しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうと、このように記されています。マリアは神が恵みに満ち溢れたお方であるということを確信しています。そしてその恵みというのは、まず第一に救いに及んだんです。彼女をその恵みによって救いへと導いてくださった、ゆえに彼女はこの神を称えています。主はこの癒しい橋ためにと記されています。橋ためという言葉は奴隷という意味です。そしてこの癒しいと、身分であったり地位であったり、そういうものが低いという意味がありますけれども、マリアが言っていることは社会的に私の地位がどうかという話ではなくて、本当に私は取るに足らないものですって、あなたが私のようなものに目をかけてくださる、そのような資格も値打ちもないものだって、そのように彼女は告白します。ですから主は目を留めてくださったと言っています。これも面白い言葉ですけども、これは顧みるとか、何かに心を留めるとか、考慮するとか、その人のことを気にかけたり、その人のことを心配するっていう。ですからマリアはここで、こんな私に神は気を留めてくださった、心を留めてくださった、私のようなものを見てくださった、私のことを気にかけてくださった、そしてその神が私をこの救いへと招いてくださった、そのことを彼女は主に感謝しています。神様は私のようなものを罪から選び出してくださり、この恵みへと導いてくださったこと、で同時にこの癒しい橋ために私のようなものに目を留めてくださったと彼女が言うときに、これから私が見ていくわけですけれども、なんとこの姉妹を神は救い主の母として選ばれた、大変な名誉が与えられたんです。だから彼女はこう言うんです。本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうって。救い主の母として神は私を選んでくださったって。ですからこの48節のところでマリアは、私の神様はこんなものに目を留めてくださり、こんなものを心にかけてくださり、このような素晴らしい祝福を与えてくださった、救いを与え、そしてこのような救い主の母としての大きな務めを私にくださった、そうして彼女は神様を称えるわけです。私たちもそのことを称えるものです。こうして今救いを喜んでいるのも、すべては神様の一方的な恵みであった。三つ目にマリアが言うことは、この49節の初めのところに出てきます。私の神は全能のお方であるということを彼女は告白し褒めたたえています。力ある方が私に大きなことをしてくださいましたって。力ある方が、あらゆるものに勝るその力を持ってらっしゃる方がすごいことを私にしてくださったって。何の話をマリアは言おうとしてるんでしょう。 おそらく彼女が言わんとしたことはイエス・キリストのそのイエス・キリストを身ごもったという話です。このルカの福音書の1章の31節のところ1ページ戻っていただくと、御使いがそのマリアのところに現れて、そして話をしている様子がここに記されています。御使いガブリエルがこんなことをマリアに言いました。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。30節、ご覧なさい、あなたは身ごもった男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。つまりマリアは御使いからあなたは男の子を産むって言われた。それを聞いたときにマリアは、なんでそんなことが起こりうるんでしょう神様って。不可能でした、人間的には。しかし御使いが言われた通り彼女は身ごもるんです。彼女が一番確信してたでしょう、神様がおっしゃった通りに全てのことがなるってこと。神がおっしゃったら身ごもるんです。この処女降誕という大きな奇跡、そのことを一番強く感じたのはマリア自身だったでしょう。だって自分の母の自分の胎にあって、その男の子が動くんです。他の子供たちと同じように、もちろん彼女はこれが初めての子供ですけれども、お腹の中でその子が足を伸ばしたり蹴ったり動き回ったりする、それを彼女は感じながら、確かに主がおっしゃった通りのことが私の身に起こってるって。ただ私たちが大きなことをしてくださったとそのように言うのではなくて、彼女は本当に確信を持って、考えられないこと、ありえないこと、絶対に人間的には不可能なこと、そのことを神様してくださった。十月十日、彼女はこの救い主を自分の母の自分のお腹の中に宿すという、そのお腹の中で養うという、そのような体験を彼女はしたんです。きっと彼女は何度も思ったでしょう、この生まれてくるこの子が約束されていた待望の救い主であること。そんな素晴らしい救い主を私は宿してるって。この生まれた後、この子は人々の救いをもたらすものと、人々に救いをもたらすものとしての働きをなさるって。ですからマリアが、力ある方が私に大きなことをしてくださった、少女である私に神はこの子を宿してくださった、このような素晴らしい奇跡を主が私にしてくださった、そのことを体験したマリアは心からこの主を褒めたたえていた。私の神は偉大な神だって、全能のお方であるって。4つ目ご覧いただきますと、この49節の後半に出てきます。その皆は清くとあります。彼女は私の神は清い神であるということを告白します。すべての被造物によって崇拝に値するお方である、すべての被造物が恐れを抱く、そのようなお方である。思い出しません、皆さん、イザヤがこの主の前に立ったときに、高く上げられた王座に座しておられる神を彼が見たときに、彼はこう言います。ああ、私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。イザヤ書の6章の中に出てきます。何が起こったか分かるでしょ。イザヤは誠の神を目の当たりにしたんです。その時に彼ができたことは、ひれ伏して、私はもう滅ぼされてしまうって、この神はあまりにも清い神であり、 そして私のようなものがこの方の前に立つことはできないって、非常な恐れが彼の心を支配しました。それが私たちの神だって。ただいずそのただここでマリアは神様のご性質属性というものをただ並べたわけじゃありません。明らかに彼女は、私の神はそのように清い正しいお方であり、その方が私のすべてのことを見てらっしゃる、私はその方の前に立たされてるんだ、そのような思いを持ってたでしょう。だからこういった信仰者として、それにふさわしい生き方を彼女は歩み続けた、そのように確信します。彼女はただ知識を述べたんじゃないんです。彼女は自分の神が清い正しい神であり、その方に対する正しい恐れを持って歩んでいました。私の神は聖なるお方であるって。5番目に彼女はごめんなさい、50節のところをご覧いただきますと、私の神は憐れみ深いお方であると言います。その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。憐れみ深いお方である。マリアは、私の神は罪の中にいる者たちを憐れんでおられるんだということを知ってました。罪人を憐れんでくださる神、罪人が当然の報いである永遠の滅びに至っても知らん顔される神ではなくて、罪人が滅びに至ることを心を痛めてご覧になる神。エゼキエルはこんなことを33章の中で言います。彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない、かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ、悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのかって。エゼキエルの33の11のところでした。神様はこの救いを拒んでいる者たちが死に向かっている様子を見て、決して喜んでらっしゃらないって。そのような様子を見て心を痛めてらっしゃるって。そういう家に神はすべての罪人にその救いの御手を差し伸べてらっしゃるって。そして感謝のことに、この憐れみ深い神は、罪の許しを求めるすべての人に救いをもたらしてくださる。しかしそのための条件がここに記されていました。50節のところに、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びますって。主を恐れかしこむことが必要であることをマリアは言っています。ご存知のように、この恐れというのは怖がることじゃありません。主に対する畏敬の念であり、尊敬の念を抱くという話です。別の言い方をすれば、主に逆らうことをやめて、主を愛し、主を崇めることの話です。そういうものを神様は憐れんでくださるという話をマリアはここでするわけです。確かに主に救いを、許しを求めるならば、罪の許しを、救いを与えてくださいます。でもそのために私たちは、この方を恐れかしこむことです。これまで恐れかしこんでこなかった私たちが、その罪を神の前に悔い改めて、神であり救い主であるこの方を心から敬い、心から愛し、この方を受け入れようとする、その時に神様は私たちに憐れみを与えてくださるって。イザヤがこんなことを言っています。イザヤ書の55章の中に、悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨てされ、主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。イザヤ書の55章の7節のところです。感謝のことに、神は我々罪人を許して受け入れてくださる。私たちがその方の前に救いを求めるならば、そしてそのようにして私たちもこの救いに預かりました。救いに値しない私たちを神は一方的にその救いへと招いてくださった。そして私たちは自らの罪を悔い改めて、この主の救いに、この憐れみに預かったわけです。 マリアはそのことを思い、そしてその神を褒めたたえています。私の神は憐れみ深いお方である。6番目に彼女が言うことは、私の神は裁き主であるということを言います。51節また2節3節のところに出てきます。主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力のある者を多いから引き落とされます。引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されましたと。ここでマリアは神様に逆らう者に対する神様の裁きの話です。で、実はこれまで46節から50節まではマリアは自分に対する神様の御業を覚えて称えています。私に主が何をしてくださったのか、そのことを思い返してその神を称えるんです。で、この51節から見ていくと、55節までは今度はイスラエルに対して神様がなさった御業を思い出しながらその神を称えています。これまでの歴史を振り返るときに、確かに神はあのイスラエルに対して彼らの罪に対して裁きを下されました。彼らが敵に敗北をして神の前に悔い改めたら、彼らを神様は救われた。しかしまた彼らが神を忘れ、そして高ぶったときに彼らを神様は裁かれました。で、それはイスラエルだけじゃありません。多くの人々が、多くの国々が同じようにして神様に逆らいました。イザヤ書の37章のところ読んでいるときに、あのアッシリアのセナケリブの話が出てきます。よく皆さんもご存知だと思います。列王記第2の18章あたりにもその話が出てきます。覚えていらっしゃいます？皆さん、アッシリアが南王国ユダを攻めようとするわけです。大軍を使わしました。そのアッシリアのセナケリブは一人の使いを送りました。そしてその使いはラブシェケと言いましたけども、ラブシェケは王のメッセージをユダの王ヒゼキヤに伝えるわけです。イザヤ書の36章の中にこう出てくるんです。4節、一体お前は何により頼んでいるのかって。気になりました？非常にアッシリアの王の高慢さが現れています。一体お前は何に頼ってるのかって。何により頼んでるのか。イザヤ書の36章の4節のところです。また後に送られた使いも次のように言って神様を冒涜しています。イザヤ書の37章の10節から13節のところですけれども、そこにはユダの王ヒゼキヤにこう伝えよって、お前の信頼するお前の神にごまかされるなって、お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている、それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たち、ゴザン、カラン、レツェフ、およびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々が彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパデの王、セファルワイムの町の王、またヘナやイワの王はどこにいるのか。つまりこの王が言ったことは、我々の先祖たちはみんなそのような国々を滅ぼしたし、そのような王を滅ぼしてきた。一体どの神々が私たちの軍勢に打ち勝つことができたか。我々の軍勢は そのあらゆる神々を打ち滅ぼし、あらゆる国々を滅ぼしてきた。そこで彼は言うわけです。ヒゼキヤ、一体お前は何により頼んでいるのかって。いかにこの王が、アッシリアの王が傲慢であったのかって。そして彼がいかにこの誠の神を冒涜したのか。 そのことがこうして記されています。ものすごく自分の力に過信してたわけでしょ。自分の軍隊に、無敵の軍隊である、我々はあらゆる国々を滅ぼしてきた。ご存知でしょ皆さん、その後何が起こったのか。このアッシリアの王セナケリブのその後です。イザヤ書の37章の36節のあたりから出てきます。主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。アッシリアの王セナケリブは立ち去り、帰ってニネベに住んだ。彼がその神ニスロクの宮で拝んでいたとき、その子のアデラメレクとサルエセルは剣で彼を撃ち殺し、アララテの地へ逃れた。子供に殺されていくんです。無敵だと言って、あの奢っていたあの軍隊は主の使いによって一瞬のうちに滅ぼされてしまったんです。これが聖書の教える神です。敵が何百万いようと、何千万いようと、何億いようと、一瞬のうちに滅ぼすことのできる、そのような神です。旧約の時代を見るならば、確かに多くの人々がこの神に逆らって、その神よりも自分たちの力を信じて、また人間を信じて神様に逆らい続けた。その人たちを神は滅ぼされました。そのことは今も変わってません。ですから主が今私たちにも警告されることは何かって、すべての創造主なる誠の神様を信じ、その方に信頼して生きるのではなくて、それ以外のものに信頼を置いて生きるならば、神様の審判があります。マリアはそのことを告白するんです。そのような人々に対して神は裁きを下してこられた。そして7番目にマリアが言うことは、ルカに戻っていただくと52節の後半からです。そして53節の初めのところですけれども、必要を満たしてくださるお方だって言います。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ちたらせとあります。この低いものを高く引き上げというのは、助けとか励ましを与えるという意味です。でここで使われているこの低いものという言葉は、48節では癒しいというふうに訳されていました。この52節のところではこの言葉の形容詞形が使われて、そして48節では名詞形が使われています。そして48節では癒しいと訳してあり、ここでは低いと、つまり何の話をしているか、今まで見てきたようにマリアはこんな弱い、こんな愚かな、こんな罪深い低い私を主が高く引き上げてくださった。マリアはその神様を愛して、その神様の奴隷として従い続けようとしました。彼女は言うんです。私を高く上げてくださるのは神だって。で面白いことはこれから見ていきますけれども、彼女は力の拠り所を自分に置いてません、はい、彼らは自分の信仰生活における力の拠り所を神に置いてるんです。ですからこの52節のところでマリアが告白したことは、確かに私は弱い存在だし、確かに私は助けを必要とする存在だけど、そういう私に神は常に助けを与え続けてくださり、励ましを与え続けてくださり、私の力はこの神のうちにあるんだ。今朝イザヤ書の御言葉を読んでると、よく皆さんご存知の御言葉を今日朝読んでたわけですけれども、同じ財書の中の40章の中で、よく皆さんご存知だから聞いててくださいね。 そこにはこう記されています。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。イザヤ書の40章の29節から30節、1節まで今お読みしました。よく皆さんご存知です。イザヤが言っていることをもう一回見ていただくと、みんな疲れるって。でもその疲れたものに誰が力を与えてくれるのかです。イザヤも確信してたんです。神がその力を与えてくれるって。悪者も疲れ、怠惰、若い男もつまずき倒れるって。その人たちを高めてくれるね。その人たちに力をくださるのは一体誰なのかって。神だって。31節のところ、主を待ち望む者は新しく力を得るって。わしのように翼を買って登ることができるって。なんでわしを使ったのかです。なんで鳩にしなかったのかです。なんで他の鳥にしなかったのか。鳩だったら高く登るために一生懸命羽ばたかなきゃいけないんです。しかしわしはその谷底から登ってくるその上昇気流を捉えて羽ばたきをすることなく天に舞い上がっていきます。私たちの信仰の歩みにおいても大切なことは、私たちを高めてくださる神様のその力に依存して生きることです。我々がすぐにしてしまおうとするのは、鳩のように一生懸命自分のその翼を羽ばたかせながら一生懸命頑張ろうとするんです。そこには限界があります。もしそのように私たちがするならば、それ何かを達成したときに確実に我々がすることは、自分自身が栄光を横取りしてしまう。このマリアのメッセージを見たときに、この歌を見たときに、彼女は一度たりとも自分を褒めたたえていませんでしょ。彼女の称賛の対象は神なんです。彼女は言うんです。私がこうして救いに預かったのも神の恵みであるし、こうして信仰の歩みをこうして歩ましていただいているのも全て神の助けなんだって。ですから彼女は、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えると言ったんです。この方だけが褒め称えられる方だって。この弱い私に力を与え、励ましを与え、助けを与え続けてくださる方は誰かって。この神だって。そしてこのルカの1章の53節の中では、飢えたものを良いもので満ち足らせって。彼女は知ってるんです。この神様は私のすべての必要を満たしてくださるって。飢えたものを良いもので満ち足らせてくださる。物質的な必要においてもそうだし、精神的な必要においてもそうだし、そして何よりも霊的な必要においてもそうです。神を忘れて神に背いていたとき、我々は霊的に乾ききってました。その乾きを満たしてくださったのは神の技です。そしてその信仰生活においても神が必要を満たしてくださる。だからダビデがこう言ったの覚えてません？主は私の羊飼い。なんでその後、私は乏しいことがありませんって。なぜダビデはそう告白できたんですか？彼も神様が全ての必要を満たしてくださる方であることを確信してたからです。命を狙われました。家庭の中も大変でした。辛いことがいっぱいあったし、悲しいことがいっぱいあったけれども、彼は神様に会って満足したんです。主なる神だけが本当の満足を与えるお方です。心を満たしてくださる唯一のお方です。主なる神だけが罪に染まった心を洗い清めてくださり、新しくしてくださるお方です。唯一の救い主です。だから主を信じ、主に常に信頼を置きながら、彼女は主の御心に従い続けていくんです。今朝読んだ御言葉の中にこんな御言葉があります。大きな慰めです。イザヤ書の40章の中にこうありました。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導くって。すごいと思いません？神様がどんなことをあなたや私のためにしてくださっているのか。 いいです。主は羊飼いのようにその群れを飼ってくださる。我々養ってくださるって。そしてその身腕に子羊を引き寄せ懐に抱いてくださるって。弱い幼い弱い子羊であるあなたをちゃんと羊飼いは抱いてくださってるって。そして乳を飲ませる羊を優しく導くって。あなたは私たちをちゃんと導いててくださるって。これが私たちの神だって。ちゃんと私たちの必要を満たしてくださる。マリアはそのことを知ってます。ですからそのことを覚えて神様に感謝を捧げるんです。最後、八つ目です。マリアは、私の神は救い主であり、私の神は恵みに富んだお方であり、私の神は全能のお方であり、私の神は聖なるお方であり、憐れみに富んだお方であり、憐れみ深いお方であり、そして裁き主であり、そして私の必要を満たしてくださる方であり、そして最後に彼が言うことは、この54節から55節に、私の神は真実なお方だって。つまり約束を守られるお方だということです。でそのことが54から出てきます。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。旧約を確かに見ると、神様はあのイスラエルを守ってくださった。なぜ今も守っておられる。なぜ神は約束を守られるんです。そのように約束なさって、その通りにイスラエルを守り続けておられます。御言葉が言うように、アブラハムとその子孫に語られたその約束を神は守り続けておられる。だから神様のおっしゃったことは必ずそうなるし、我々ゆえに確信を持てるんです。神があなたを救ったと言ったら絶対救われたんです。それには神様の約束があるからです。不変の神がその約束を与えてくださっているからです。さて、この8つのことを我々は見てきました。マリアは、私の神はこのような神だ。称賛に値するお方である。素晴らしい偉大な神だ。確かにその通りです。感謝のことに、このような神が私たちの神でもあります。あなたの神であり、私の神だ。我々も共にこの方を賛美し続ける、この方を褒めたたえ続ける、そのことが大切です。で、今からもう少し残された時間見ていきたいことは何かって、実は今私たちが見てきた、この彼女が捧げたこの驚くべき喜びと感謝による主への称賛は、主なる神様の偉大さを教えてくれるだけじゃなくて、同時にマリアという信仰の姉妹に関する大切ないくつかのことを教えてくれるんです。マリアがどういう人物だったのか、どういう信仰者だったのか、今から5つのことを見ます。1つ目は、彼女は自分の罪深さを正しく知っている信仰者でした。そのことは今のこの称賛の中にあふれています。この癒やしい発しために、さっきこの癒しはその身分が低いだとか地位が低いだって話をしましたけど、同時にこの言葉には心が汚れてるっていう、そういう意味もあります。彼女は自分がどれほど罪深い存在であるかっていうのをよく知ってました。二つ目に、非常に謙遜な信仰者であったということがわかります。主の恵みが語られています。主がこんな私に目を留めてくださった、そのように彼女は告白します。おそらく彼女は、私にはこの主なる神様のご厚意に預かる資格も値打ちもありませんって。でも主がこんな私に目を留めて、こんな祝福を与えてくださった。だから私はその素晴らしい神様を褒めたたえます。ね、信仰者の皆さん、私たちも一体何を誇るかです。マリアの唯一の誇りは神でした。こんな私を救ってくださり、こんなに私に恵みをくださった、その神を彼女は心から誇ってた。かつて私たちはいろんなものを誇ってました。このような地位かもしれないし、財産かもしれないし、教育かもしれないし、職業かもしれないし、いろんなものを我々は誇ってた。 でも我々はそういったものから解放されたんです。マリアと同じように私たちにはただ一つ誇るものがあるんです。私たちの神です。エレミアの言葉を聞いてください。知恵ある者は自分の知恵を誇るな、強者は自分の強さを誇るな、富者は自分の富を誇るな、誇る者はただこれを誇れ、悟りを得て私を知っていること。お気になりました？一体我々信仰者が何を誇って生きるべきなのか。私たちの誇りはただ一つなんです。こんなどうしようもない私たち、こんな罪深い私たちを神が憐れんでくださり、気に留めてくださり、目をかけてくださり、そしてそこから救い出してくださり、私たちを生まれ変わらせてくださった。永遠の希望を与えてくださり、永遠の祝福を与えてくださり、そして私たちを生かしてくださっている。この神こそが私たちの誇りだって。そのようなものとして私たちは生まれ変わったんです。マリアは確かにそのことを誇り、そのように生きてました。ですから何一つとして彼女が自らのことを誇ってない。だって私たちがこの地上で得たものは全部我々がこの世を去るときに置いてきますでしょ。彼女はこの神様だけを感謝し誇ってた。主イエスキリストご自身もこんなことを弟子たちに言われました。弟子たちを送ったときに、そして弟子たちが戻ってきました。イエスの名によって命じたら悪霊たちが出ていった。そのような素晴らしい奇跡を行って意気揚々とみんなイエスの元に帰ってきた。その時イエス様は何ておっしゃったか思い出します。ルカの10章の中にこうあります。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。20節。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいって。アーメンと思いません？私たちが喜ぶべきことは私たちの名があの天に記されてるって。天に国籍を神様は私たちに与えてくださって、天国民として我々今生きることができるって。罪の許しをいただいたこと、それこそ私たちの誇りです。この神こそが私たちの誇りだ。彼女はそのような人物でした。だから彼女は感謝するんです。この歌を見たときに、ここに出てくるのは神様への感謝です。神様への称賛です。このような恵みによって救われたことを知っていたゆえに、彼女はこの神様を称え続けた。そんな信仰者でありたいですよね。自分の本当の罪深さを知り、そんな自分に与えられた神の恵みを覚え、その神様をいつも感謝しながら生きる。彼女はそういう人物でした。4つ目に私たちが言えることは、彼女は非常に従順に歩んだ信仰者でした。どこに出てくるのか、このルカの1章の38節のところに出てきます。さっきも私たちが見てきたように、マリアはまだ少女でありながら子供を産むという話を聞きました。彼女はどうしてそういうことが起こり得ましょうって、そういうふうに彼女が思ったのは自然でした。ところがこの38節見ていただきますと、神にとって不可能なことは一つもありませんと言われた時、マリアは38節でこう言います。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにって。マリア驚くことを言うんです。ここで彼女は私は主のはしためですって言ってるでしょ。思い出してください。このはしためっていうのはさっきも出てきました、奴隷という意味です。ですからマリアはこう言ってるんです。主よ、私はあなたの奴隷なんですって。主人であるあなたがおっしゃること、それに私は従っていきます。私がどう思うかじゃない、私がどう判断するかじゃない、私が受け入れるかどうかじゃない、あなたが主人であり、あなたがおっしゃったことがなりますように。だから祝されたんですよね、マリアって。このように神様を信じて従い続けた人物だから。もう一つ見てください。5つ目は、彼女は非常に信頼を置いた信仰者でした。 主を信頼して生きたものです。45節のところにそのことが出てきます。見ていただきますと、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうとありますでしょ。これ誰が言ったかってエリザベスが言ってるんです。誰のことを言ってると思います？エリザベスは誰のことを言ったんでしょう？マリアの話です。これエリザベスはマリアに対して、あなたは主によって語られたことは必ず実現すると信じきってる人だって。神様のおっしゃったことは必ずそうなります。そのような強い信頼を置いて生きていた人物だったんです。神様疑うことなかった。だから彼女を神様はこのような特別な働きにお持ちになった。それは彼女が主に用いられるにふさわしい歩みをしていたからです。さて皆さん、我々は御言葉を通して主がすべての人を、すべての信仰者を用いてくださるんだということを知っています。いいです。あなたを神様をお持ちになってください。そのことを私たちは確信しています。しかしこの御言葉を聞いてくださいます。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。テモテ第2の2章の20節のところです。いいです。描けますよね。家の食器棚の中に尊いことに用いる器もあるし、卑しいことに用いる器もある。どちらも器なんです。主人が尊いことに用いるか、卑しいことに用いるか。私たちが考えなきゃいけないのは、私はどっちの器かです。卑しいことに用いられる器なのか、それとも尊いことに用いられる器なのかです。もっと言えば、あなた自身はあなたを救ってくださった神様によって尊いことに用いられる器となりたい、そのように願っているかどうかです。神様によって尊いことに用いられる、そういう器になりたいとあなたが願っているかどうか。もしそうだったら、次の21節の御言葉を聞いてください。こうあります。ですから、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。答え書いてるでしょ。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。つまりあなたが自分の歩みをしっかりと吟味して、主の前に正しく主が喜ばれるように歩んでおられるならば、罪から離れて歩んでいるならば、神様あなたをそのような器として用いてくださるというんです。神が意地悪じゃないんです。問題は私たちがどういう生き方をするかだって。マリアという人物を見たときに、彼女は主を愛するがゆえに主が喜んでくださるように歩み続けました。救われたことを感謝するだけじゃない、この主を愛して、その主の御心に従っていこうとしました。そしてその歩みにおいて、彼女は神様の助けをいただきながら歩み続けました。どんな時でも主の約束を信じ、主に従い続けていった。だから彼女は尊いことに用いられたんです。そして今からでもあなたを神様は尊いことに用いてくださるんです。その鍵は何かお分かりですよ。その鍵は、私たちがそれにふさわしく生きているかどうかです。それにふさわしく生きていくかどうかです。そのように歩んでいらっしゃったら、これまで神様あなたを尊いことに用いてくださった。どうぞ続けてそのように生きてください。でももしそうでなかったら、今日私たちはそのような歩みを始めることができます。なぜ神様がこんなに素晴らしい祝福をマリアに与えたのか、そこには理由がありました。このような信仰者だったから 神様、彼女を大いに用いた。神様、あなたを大いに今置かれているところで用います。そのことを望みながら、そのことを期待しながら、私たちは生きていくべきではありません。どうぞ信仰者の皆さん、この地上の残された短い時間、この神様にとって役に立つもの、この神様の尊い御用に役に立つものとして歩んでいきましょうよ。でもそのためにはどういう選択をするかにかかっています。しっかりと主を見上げて、罪を告白して、そして主の御言葉に従い続けていかれることです。その時に主が使ってくれる。素晴らしい希望があります。まだあなたも私も主によって用いられるという希望です。どうぞそのように生きてください。どうぞそのように生きていきましょう。そして私たちの素晴らしい主を、私たちは言葉でもって、そして私たちの歩みをもって明かし続けていきたいと思います。父なる神様、この時間をあなたに感謝します。このマリアは本当にあなたを愛して、あなたに従い続けました。なぜ彼女がこのような素晴らしい務めに用いられたのか、その理由も分かりました。問題は私たちがどのようにこれから残された時間を歩んでいくかです。主よ、どうぞここにいらっしゃる愛する皆さんを強めてください。それぞれの心を、それぞれの信仰をどうぞ強めてください。あなたをしっかり見上げて、御言葉に従っていく、その思いを強固なものにして、今日からまたそれぞれを導いていってくださるように、主よ、どうぞ一人一人にあなたの祝福を与えください。そしてあなたがどんなに偉大なお方であるかを明かしする器として、一人一人があなたによって用いられていきますように。御言葉を感謝し、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。